こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第2部のテーマは改善無限の基本です。第1部では改善無限とは何かというお話をしておりましたが、第2部ではこの基本、どういうふうにやるかっていうことですかね。
そうですね、改善無限って何なのっていう話は第1部でして、で第2部ではじゃあ実際にやろうとしたときに、どういう、基本があるのかなとか、そういうことを、分かってますよっていうふうに皆さん思うかもしれないんですけど、改めて言語化してみたいなというふうに思います。で第3部のウーダループ、これにつながる話ですので、ぜひウダループ聞きたいなと思ってもこの第2部は飛ばさずに聞いていただけると嬉しいです。で第1部、先ほど山本さんと話をしていて私自身も気づいたことが、いくつかあるわけなんですけど、まとめますと、やはりこう大量行動ってとても重要なんですが、大量行動ってとても重要で、何がいいかっていうと、やっぱり山本さんが先ほど言ったように慣れてくる、オンライン商談最初慣れてないと。だけど、すぐ慣れるかっていうと、それは数をこなさないと慣れないですもんね。なので、やっぱり手数とか場数っていうのは絶対に必要で、で、しかもそれをある程度、なんていうんですかね、インターバルを置かずにやるってことはとても重要だと思うんですよね。
確かにそうですね。
第1部で YouTube の話をしましたけど、1ヶ月に1本ぐらい YouTube の動画撮ったって慣れることなんか絶対ないと思うんですね。なので、オンライン商談も、1日に2回とか3回とか、ずっとやり続けていると、だんだん2、3週していったり、1ヶ月、2ヶ月経つと、もうだいぶ慣れてきたと。で、慣れて、ある程度肩の力が抜けると、ちょっと改善しておこうかな、みたいな、こういう感じになりますよね。で、先ほどもお話があったように、じゃあ目線ってどこに合わせるのかとか、あとはちょっと照明がいまいちだなとか、あとはこう資料の作り方とか、資料を事前に送った方がいいのかとか、その資料ってどう作ったらいいのかとか、オンライン商談上でどのようにお見せしたらいいのかとか、で、その後にどんな質問したらいいのかとか、その後にどういうフォローメールを書いた方がいいのかとか、議事録って作った方がいいのか、どう送るのかとか、いろんなポイントが出てくると思うんですよね。だからこれってやっぱり一個一個何か変えていって、でも変えてもまたそれになれるのが大変だと思うんですよね。
本当そうです。
だから資料をこう作って、で、このようにオンライン商談上を見せたら、相手の方も分かりやすいだろうなと思っても、結構最初、あれ、なんかぎこちないなとか、なんかうまくいかないとか、で、それをなんか本当に1週間とか2週間に1回ぐらいしかやってないと、ずっとなれないですもんね。
ほんとおっしゃる通りです。まさに私が今そこにハマってますね。
だからやっぱりね、無理やりでもやっぱり数は重ねていかないと、しかもあまりこう感覚を置かずに。だから、ここがとても重要ですよね。ずっとバタバタだったらどうしようもないんですけど、このバランス感覚といいますか、なのでそこに焦点合わせられて、で、場数というか手数というか、それを増やしていって、慣れていって、また次の改善ポイント、次の改善ポイントってやっていくと、改善無限になっていくと。こうやって、くるくるくるくる回すっていうことがとても重要だと思います。で、この回すっていうのは、多分皆さん、これを聞いてる方、経営者とかマネージャーの方のみならず、今回は特に現場の営業パーソンの皆さんにも聞いていただきたいと思ってるんですけど、マネジメントサイクルって回しますよね。だから組織マネジメントのみならず、ご自身のセルフマネジメントってやると思うんですね。で、その時によくマネジメントサイクルっていうのは PDCA サイクルって言ったりするわけですよね。で、この第3部で詳しくお伝えするウーダループと PDCA サイクルの、違いみたいなことを軽くご紹介したいと思ってます。で、これPDCA とウーダループ、ちなみに PDCA は PDCA 独立して、 表現されることが多いんですけど、はい、ウーダループはウーダってあんまり言われないんですよね。
ああ、確かにそうですね。大
体、大体ウーダループとまで入れる。まあ、PDC はまあ一応 PDCA サイクルとまで、まあ、入れた方が対比しやすいんですけど、
はい、
どちらも、考案した人がいて、
はい、
で、PDCA サイクルはまあ、ものづくりにあってんですよね。
なるほど。はい。
うん。まあ、まさに、私、もともとシステムエンジニアでしたので、
はい。
まあ、システムエンジニアだともう PDCA サイクルしかないかなと思うんですね。なので適当に作って、で、まあ、ぐるぐるなんか改善するっていうわけにいかないので、
はい。
一旦お客様の、まあ、ご要望をお聞きして、要件定義作って、
はい。
で、かなりシステム設計とか、まあ、当時ですよね。今の時代はなかなかやらないかもしれないんですけど、何ヶ月間も、まあ、認識のずれ、がなくなるように、まあ、いわゆる猛烈確認みたいなことをするわけですけど、もう絶対これでいいですよね、はい、みたいな。うん。でも、開発入りますよっていう。で、開発も本当に長い時は昔だったらやっぱり年単位ですから、1年かかって作り上げるっていうことがあって、
はい。
でもそこからもうテストテストテストの繰り返しなので、ですから、かなり腰を据えてやる場合、車作るのでもそうだし、電化製品作るのでもそうですし、
はい、
まあ、ちょっと間違えちゃったみたいなことって許されないじゃないですか。家建てるときでもそうだと思うんですけど、はい、なので、まあ、PDCA サイクルっていうのは、まあ、一旦腰を据えて、まあ、会議何回も何回も繰り返して、
はい、
で、やるっていう、なんかイメージなんですよね。考案者がもう、そもそもそういう目的で作ってるので、
はい、
そう考えると、営業マネジメントとかは、まあ、ウーダループの方が合ってるのかもしれないなと思っていて、
はい。
それは第3部でかなり詳しくお話をするわけですけど、
はい。
ウーダループというのは、考案者が、戦争にどう勝つのかっていう、まあ、そういう戦争関係というか、まあ、詳しくはちょっと調べていただきたいんですけど、
はい。
まあ、そのための、ものなので、やっぱり戦況っていうのは常に変化してきますよね。なので、腰据えて、まあもちろんね、軍部で、いろいろと打ち合わせはすると思うんですけど、
はい、
ただそれを1週間も2週間もやってていいのかっていうこともあるじゃないですか。
はい、
夜に集まって、じゃあどうするみたいな、じゃあ明日の朝こうしましょうみたいな、
はい、
まあそれぐらいなスピード感。で、実際に、まあ、やってみたら、まあ、そうではなかったみたいな、
はい、
そうそう、どうするんだみたいな、まあ、それぐらいの、まあ、スピード感ですよね。
はい。
だから、PDCA はサイクルで、ウーダーループはループなんですけど、
はい、
まあ、ループの方がぐるぐるぐるぐる回ってる感じがありますよね。
なんか細かく早くみたいな感じですね。
まあ、いわゆる無限ループって言いますけど、
はい。
だから、まあ、改善無限と、まあ、ウーダーループを、まあ、私は、こうちょっとくっつけてみたっていう。だから今本当に外部環境がすごく変化する世の中で、ものづくりはもちろん相変わらず PDCA で当然いいと思うんですけど、
はい、
経営の判断とか、もちろん営業も、まあお客様の、状況というのは常に変化してきますもんね。
はい、
なので変化の激しい時期というのは、まあこのウーダループってっていう考え方は結構取り入れてもいいのかなというふうに思ったりしています。
で、
第1部でお話をしたその目標達成とはちょっと違う感じで、
はい、
考えた方がいいという話をしました。
うんうん、
で、なんでかっていうと、前よりも良くしようという発想なんですよね。
はい。
だから私は目標達成の発想で、私すごく嫌なのが、
はい、
前年比とかなんですよね。
ああ、なるほど。はい。
で、前年比を出した方がいいケースもあるんですよ。
うん、うん。
うん。なので、それはそうなんですけど、例えば会社が成長期にある時っていうのは、
はい、
正直目標って設定しづらいんですよね。私も過去経験してますけど、
はい、
目標なんかどっちでもいいぐらいな。
はい、
もう、なんていうんですか、 成長してるときって、これ聞いてる方は経験したことあるかもしれないんですけど、倍倍ゲームで行くんですよ。
うん。
ですから、ものすごいスピードで、その事業が大きくなってるので、目標って言っても目標立てようがないんですよね。
はい、うん。いけるとこまで行くみたいなんですね。
うん、そうです、そうです。はい、もう限界突破していかなきゃいけないぐらいの感じなので、はい、なので、前年比、まあ、いわゆるその、成長期のときに、まあ、KGI に、っていうか、
はい、
キーゴールインジケーターとして、まあ、例えば売上の成長率とか、
うん、
だからそういうのを見る場合ってあるんですよね、
はい、
営業利益がどれぐらい成長したのかっていう、うん、そうすると、まあ、前年比とか5年間のその平均を出したりとか、
はい、
それってやっぱり成熟期の会社とか、まあ、導入期もしくは衰退期では、まあ、ありえない、
うん、
ですけど成長期はもう本当に目標ってなんだかよくわからないぐらいガーッと大きくなってるので、
はい、
うん、でしかも前年よりも大きくなってることは間違いないわけなんですけど、うん、でもどれぐらい大きくなったのかっていうのを見るためにはまあ必要なんですよね、
うん、
ですけどもし成熟期であれば、
はい、
もう前年とか関係がなくって、
うんうん、
ちゃんと目標を設定してその目標を達成してるかどうか、
うん、
なので、まあ、当然目標から逆算して、
はい、
でやっていく、
そうですね、うん、
うん、で、戦略と戦術で考えたときに、
はい、
目標達成は絶対に戦略ですよね。
うんうん、
ですから、まあ、わかりやすい例で言うと、まあ、お客様、顧客戦略とかターゲット戦略って言いますけど、はい、まあ、お客様間違えたら、どんなに改善無限しても、まあ、ね、オンライン商談のやり方、ね、めっちゃ改善無限してますって言っても、いや、合ってる相手違うんですけど、ってなったら、うん、うまくいかないんですよね。
うんうん、
だから目標達成させるためにはもう本当に戦略が重要で、
はい、
まあ今、娘に、なかなか今思春期、高校1年生の娘になかなか言って聞かせられないんですけど、もうとにかく大学受験するんであれば、戦略しかないっていう、
はい、
うん。勉強めっちゃ頑張ったって戦略間違えたら、本当もったいない。
そうですよね。
何をやって何をやらないのか。
はい、
うん、得意なものと不得意なものが高校に入ってめちゃくちゃ分かりやすくなってて、もう不得意なものに、まあ、勉強時間費やしたって苦痛なだけだろうと、
うん
うん。だってもうやめちまえばいいじゃん、そんなもんっていうか。
はい、
うん。で、今の時代やっぱり得意なものにリソースを投入して、
うんうん、
それでまあね、行ける大学とかってもあるわけなんで、はい、そっちの方が賢い。だからこれが戦略ですよね。で、戦略を定めて、じゃあそこで、じゃあ一生懸命この3教科だけ頑張るとかね、4教科だけ頑張るっていう。うん、その頑張るのは戦術的な話だと思うんですよね。
うん、
なので、まあ営業目標達成でいったときに、
はい、
まあ目標の2倍の余剤を仕込むっていうのは確実にこう戦略的な話だと思うんですよ。うん、
はい、
だからここを間違えるんであれば、どんなにそのうまいこと喋ってますとか、うまいことアポイント取ってますって言っても、いやもう無駄なアポとか無駄なそのお客様との接触、はい、行きやすいとこばっかり行ってるとかだと、
うんうん、
うん、なんかもう本当その空回りになるんですよね。
うん、
なので目標達成は本当に戦略的な感じなんですけど、やっぱり一方で戦術というか戦術を磨く、自分の技術を磨くってことですね。はい、戦う術ですから、うん、まあ、いわゆるスキルアップだと思うんですよね。うん、自分自身のやっぱり話す技術とか、
はい、
まあオンライン商談も技術、その資料作りとか、はい、まあいろんな技術があると思うんですけど、うん、それはもう本当に改善無限だと思っていて、
うん、
自分の技術とかスキルアップをしていく。
はい。
で、これはもう逆算というよりはもう純算。
うん。
うん。去年よりもどれぐらい自分の能力がアップしたのか。
はい。
うん。どれぐらい技術が磨かれたのかっていうのは、
うん、
もうそれはもう無限大っていうか。
はい。
うん。もう、自分の能力はもう、ね、随分、もう、高いところまで来ましたからっていうやつは間違いなくおかしい。
はい、まあ、
これはマウントシチューピッドっていう表現するんですけど、まあバカの山登ってるっていうふうに今世界的に言われてるので、
うんうん、
磨けば磨くほど坂登ってみたらまた坂があったみたいな、まあそういうことですね。坂の上の雲ではなくって、はい。だからそのまとめていくと、その成果、目標達成は逆算思考で、はい、まあ能力は純算思考。だから成果と能力で考えると、まあこれまとめて言うと、
はい、
皆さんね、営業パーソンの方も経営者もマネージャーもぜひここは聞いてほしいんですけど、
うんうん、
評価っていうのは3種類あって、はい、成果評価と能力評価と上位評価ですね、うん、この3パターン3カテゴライズは必ず頭の中に入れておいてほしいんですけど、はい、皆さんの会社の中でどういう表現されてるかどうかは別にして、一般的なものっていうのは成果と能力と上位評価なんですよね、はい、うん、で成果はめちゃくちゃ分かりやすいですね。能力も分かりやすい。なので成果というのはまあ逆算思考、能力っていうのは純算思考、はい、なので成果だけ出してればいいっていうことでもないし、はい、能力だけ上げてればいいってわけでもないんだけど、
うん、
まあどちらもまあ評価対象になる、
うん、
うんっていうことですよね。
はい。
だから、ま、改善無限の精神でスキルアップしていく。まあ、これは2022年の12月の音声教材のテーマであったと思うんですけどね、はい、スキルアップっていうのは。なので、やっぱり、ここら辺はですね、セットとして考えていただけるといいかなと思うんですけど、
はい、
なんか、このあたりでも、山本さん、心当たりとかありますか？
そうですね。たまに、例えばですけど、まあ、私たち、の会社目標達成のご支援してますが、なんかお客様とお話ししてると目標は達成できてるんですっていうお客様もいらっしゃるんですね。ただ、
はいはいはいはい、
まあそう聞くとあすごいですねって話なんですけど、じゃあそのなんで達成できてるんですかって聞くと、結構商品力だとかもしくは外部環境であったりとか、うんうん、そのまあ先ほど言ったような成長期であったりだとか、なんかそういうものも多かったりするんですね。ただそういう目標達成してる時だからこそスキルアップってできる。ね、時間とお金もありますし、うんうん、本当にじゃあ何か外部環境変化が起きたときに、ちゃんと目標達成を安定してできるかっていうと、実はここの、この能力というかスキルアップし続けておかないとやばくなるんじゃないかなっていうのは、なんか商談をしていて、私も感じることがありますね。うん、
いや、そうなんですよね。うん、だから当社のこう、余財管理っていうのは、スキルアップをそんなにしなくたって目標達成できるっていうことなんですけど、じゃあそれでも目標達成したら終わりかっていうと、いやいやでもはっきり言わせてもらってそんなにスキル高くないですよとかありますよね。
はい、
なので今の状態で他の会社に行って通用すると思いますっていうと、うん、まあこの会社が取っている商品戦略とか、
はい、
まあいろんな戦略が当たってる可能性があって、
うん、
だから現場の人たちの戦術っていうか技術でね、どんなものって言った時に、いや確かに我が社にいるからこの人は数字が達成できてるのかなっていうのはあるはずなんですよ、うん
はい、
うん、だからやっぱり会社の責務として、
はい、
うん、今人的資本経営の時代なわけなんで、うんうん、やっぱり目標達成している会社ほど、まあ、純算思考で、まあ、スキルを上げていく、
うん
うん、これはもうここまでやったら終わりじゃなくって常にもうやり続けるっていうことが必要で、はい、うん、
語れても大事な話ですね。本当に。
いや、本当にそうですね。はい、私たちもそうで、まあ、改善無限の精神でやっていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思います。
はい。ありがとうございます。では、このあたりで第2部を終了いたします。続きは、横山信弘の絶対達成する話、第3部をお聞きください。それでは、お聞きくださった皆さん、横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。